はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、練習中は止めて指示を言うべきかということでお話をしていきます。今日はメルマガの読者さんからいただいた質問に答える形となっております。最近ね、ありがたいことにたくさんの方からいただいて、ちょっと返信が滞っておりまして申し訳ありません。今日その一つお返ししたいと思います。子供が所属しているミニバスチームの試合形式の練習について質問させてください。週2回、1回2時間の夜練習があり、そのうち50分程度が試合形式の練習となっています。が、試合の中で間違った動き、パスやドリブルがあると試合を止め、コーチからの指導が入ります。指導自体はありがたく、次につながることなので良いとは思います。ただその頻度について疑問があるのです。50分のうち25分から30分は試合を止めて指導し、多い時には40分近く試合を止めています。自分はバスケ経験者ではないのですが、他のスポーツの経験はあり、このような指導というよりは、時間の使い方で上手くなるとはどうしても思えません。ドリブルの指導であれば帰宅後、個人練習もできるので、練習を止めて指導が長いことは悪いとは思わないのですが、試合形式では、もう少しミスを見守るべきだと考えております。長くても50分のうち10分くらいなのではないかと思っています。特にミニバスの子どもたちは試合形式が楽しみで頑張っているところもあり、モチベーションの低下につながるのではと懸念しておりますと。長々とした質問になり申し訳ありませんが、バスケ未経験者の身として子供を気持ちよく預けるためにご回答いただけるとありがたいです。よろしくお願いしますということで、ありがとうございます。大変興味深い質問いただきました。まあ、これはいわゆるフリーズコーチングとシンクロコーチングってやつですね。フリーズコーチングっていうのは止めて言うということに対して、シンクロコーチングっていうのは止めないで言うという、まあ、2つのコーチング技法がありまして、で質問者さんのお子さんが所属しているチームのコーチは、フリーズコーチングで丁寧に教えていらっしゃるということですね。確かに頻度が高いという、質問者さんの気持ちもわかりますが、私はその先生はすごく丁寧でいいんじゃないかなと思いますし、その時期によってもね、今はこれを伝えたいっていうものがあればやっぱりフリーズが多くなる、っていうところもあると思うので、一概に悪いとは言えないんですね。それからお子さんにとってもそうやって止めてもらった方がいいという子もいれば、逆にね、止められるとなんかこうモチベーションが下がるというのもあるので、子供によっても違うので一概にいい悪いは言えませんし、私がこれから自分の考えを述べますけれども、まあ、これをもとにね、ミニバスのその先生になんかこう、クレーム的なことを言うっていうのはあまり、全くお勧めしないので、一つのね、参考として、こういう考え方あるんだよということを考えていただきながら、チームを応援してもらえると嬉しいかなと思います。で、改めてですね、質問の内容に戻りますが、フリーズコーチングとシンクロコーチングという2つがあるんですね。で、フリーズコーチングっていうのはこう止めて言うんですね。プレーがあったら、はい、止まってくださいと、ね、で今なんで右にドリブルしたのと、この場合右に行っても、ね、いいことないよねと、この場合は左だよねみたいなことを止めて言うのがフリーズコーチングなんですが、まあ、これをね、やっぱりしっかり全員に伝わるっていうこと、これが最大のメリットですね。はい、まあなんていうかな、結局ちゃんと聞いてないよとかね、そういう話はちょっとありますが、まあ、置いといてですね、一旦全員を注目させ、ちゃんと丁寧に伝わるっていうことに関してはやっぱりフリーズコーチングは一番いい方法なんですね。で、デメリットとしては逆にですね、運動量が減ってしまうということで、先ほどのね、質問者さんのところはこの辺のお話だと思うんですよね。ゲーム中こう子供たちが一生懸命やってるところをはいストップ、はいストップってなると、まあ基本的に心拍数が上がらないので運動量が減りますし、あと気乗り薄になる、まあモチベーションが下がると、なんでまた止めんのかよって、また先生の話かよっていうふうに思う。まあこれは十分に、考えられるデメリットだと思います。じゃあ一方でですね、これを解消するためにどうするかっていうと、シンクロコーチングですね。止めないで言うと。プレーがこう流れながらね、言うっていうことなんですけど、まあこれはやっぱりメリットとしては試合と同じ状況での指示っていうことで、試合中基本的にこう、止められないですよね、コーチはね。バスケットボールってこう流れのスポーツだから、ずっとこう流れていく中で、いろいろ指示を出さなきゃいけない。そういうまあ状況じゃないですか。だから試合と同じ状況で、まあある意味コーチも声掛けの練習ができると。いうことですよね。 で、デメリットとしてはですね、これこそあまり聞いてないということになります。プレイしながらだから耳に入る程度でですね、ちゃんとこう、なるほどそうかっていう理解まで持っていくのは難しいということですね。なので、これいい悪いではなくて、どちらが使っちゃいけない、シンクロはダメだとかフリーズはダメだとかそういう話は全くなくて、これを使い分けていくっていうのが大事だと思います。で、ここから私の主張というか、私が日頃指導者として考えていることなんですけど、1回の練習でですね、基本的に私はシンクロコーチングの方を多めにした方がいいなと思ってます。そして、フリーズコーチングは5回程度にしたいなというふうに思ってるんですね。止めて言うっていうのは大体5回までと。逆に言ったら5回ぐらいは止めるということですね。2時間ぐらいの練習の中で、基本的にシンクロコーチングをしつつ、5回ぐらいはここって時は止めるということですね。で、なんで5回なのって、5回って数字どっから来てんのっていうのは、これはもうタイムアウトの数ということです。小学生の場合だとちょっとね、ルールがいろいろタイムアウトについてね、違ったりするかもしれませんが、私は高校生、大学生を教えてますので、その一般のね、ルールでいくと、大体、タイムアウト5回取るのと同時に、クォーターのインターバルがあるじゃないですか。試合前、1クォーターの終わり、2クォーターの終わり、3クォーターの終わりですね。っていうふうに考えると、4回は必ずですね、しっかりとコーチが考えを伝えられる時間があるわけですね。そしてタイムアウトが最大5回あるということを考えると、5回から10回程度のところは指示を出せるっていうことになりますよね。で、タイムアウト5回っていうのもあるし、相手のタイムアウト5回っていうのもあるから、多い時でですね、十数回はプレーを中断することが試合中できるんですよね。っていうことを考えると、10回程度止めてもいいのかなと思うんですけど、時間的に考えてですね、できるだけフリーズコーチングをする回数は、私は1回の練習で5回程度っていうふうに思ってます。で、1度の説明も50秒以内ということを考えていて、もうこれもタイムアウトに即した形ですね。1回の説明で、新しい、作戦を教えるとか、そういう時に説明が長くなる時はありますけど、プレーのフィードバック、をするときだったらなるべく短めで、これはタイムアウトだったら50秒ということをしていますね。で、コート上にこう立たせた上で、ね、君はこっち行って、あっち行ってっていうふうにやった方が、理解しやすいので、小学生だったらそれでいいと思うんですが、高校生以上になったら、あえてコート上に立ってデモンストレーションではなく、作戦盤で指示するっていうこともね、コーチはやっといた方がいいのかなと思います。私も、伝えやすいので、コートの上にプレイヤー立たせて、ゆっくり動かしてっていう指示をしたりするんですが、試合中それってできないじゃないですか。タイムアウト中にコートにちょっと立ってみろっていうことはできないので、タイムアウト中の指示を出す、こちら側のトレーニングっていう意味にもなるし、図面を見て理解するっていうトレーニングも必要なので、わざとね、作戦盤だけでこう書いて指示をするっていうことも、意識してるかなというふうに思います。ただ小学生にはね、これはあんまり必要ないかなと思っていて、そんなに細かな指示をするというよりは、コート上に立ってね、こうだよっていうふうに言ってあげた方が分かりやすいと思うので、これは高校生以上ということで考えてください。どちらがいい悪いではないし、やっぱり伝えたいことに応じてですね、シンクロコーチングと、フリーズコーチングっていうのがあるということをちゃんと分かった上で、ゲームに即した形で伝えてあげられればいいのかなと思います。質問者さんのね、その子供たちのモチベーション低下になるんじゃないかとかね、これじゃうまくならないんじゃないかとかっていう気持ちもすごく分かりますが、この、ミニバスのコーチの方のね、丁寧な、指導法っていうのもすごく共感できるところなので、本当に良い悪いはないですが、私はね、基本的に試合に即した形でフリーズコーチングと、シンクロコーチングを使い分ける、努力をしてますよということをね、お伝えできればと思いますし、何らか参考にしていただければ嬉しく思います。ご質問ありがとうございました。応援しております。頑張ってください。ということで、ありがとうございました。このチャンネルはいつもこういった形でバスケットボール指導者の方のね、悩み解決になるようなお話をさせていただいています。今日の放送がちょっとでも面白かったなという方は、ぜひともチャンネルのフォローをしていただいて、また明日の放送でお会いしましょう。最後にお知らせをさせてください。一つ目は無料のメルマガ講座ですね。今日のいただいた質問者さんも、メルマガで、いただいておりますが、メルマガ登録していただきますと、私とあなたのコーチングに関するやり取りが始まります。無料で、お受け取りいただけますので、ぜひメルマガ登録よろしくお願いします。 すでにメルマガも登録していて、より深く学びたいという方はですね、バスケの大学研究室というオンライン上で学べる学校が用意してあります。Facebook での参加と、YouTube メンバーシップでの参加、そして Voicy プレミアムリスナーの参加という3つの方法がありますので、一度ぜひね、説明欄の方から研究室覗いてみていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。